新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の12日金曜日です。今日のニュースいきましょう。サザビーズ、バンクシー作品競売でイーサでのリアルタイム入札実施へ。アバランチ上でテザーの USDT 発行開始。国境なき医師団、医療記録保存にブロックチェーン活用。廃棄物分野にブロックチェーン活用、資源循環の見える化へ。
一つ目のニュースいきます。大手アートオークションハウスのサザビーズで11月18日に開催予定のバンクシーのアートオークションにおいてイーサリアムのイーサでのリアルタイム入札が実施されることが11日に分かったというニュースです。 The Now Evening Auction と名付けられたこのオークションではバンクシーの Trolley Hunters と Love in the Air の2作品が出品されます。なおオークション作品の展示についてはメタバースの土地であるディセントラランド上にあるサザビーズ本社で行われるとのことです。そしてオークションは専用のディスコードチャンネルを含むサザビーズのソーシャルメディアチャンネルやサザビーズ .com を通じてライブストリーミング放送が行われる予定です。サザビーズはアートオークションのリアルタイム入札が法定通貨ではなく暗号資産で行われるのは初の事例だと発表しています。また最終落札者の支払いには法定通貨に加えイーサ、ビットコイン、USDC が利用可能とのことです。なおこれまでもサザビーズは落札者の支払いに関しては暗号資産決済に対応してきた事例があります。5月に開催されたバンクシー Love is in the Air のオークションでは法定通貨のほかビットコインとイーサの決済に対応していました。また7月に香港で開催されたダイヤモンドのオークションでも暗号資産に対応。なおそれぞれの暗号資産決済にはアメリカコインベースが手掛けるコインベースコマースの仕組みが導入されていました。なお今回のバンクシーのオークションは NFT ではなく実物のアートによるものですが、サザビーズは NFT アートへの対応にも積極的に取り組んでいます。今年の6月には日本のアーティスト池田亮司氏の NFT アートのオークションが実施されました。10月にはサザビーズ独自の NFT プラットフォームサザビーズメタバースも発表しています。
続いてのニュースいきます。アバラボ開発のアバランチのブロックチェーン上でアメリカドルペックのステーブルコイン USDT の発行が開始したことが11月11日分かりました。 USDT 発行元のテザーはアバランチ対応について5月17日に発表していました。 USDT はトランザクションの速度及び手数料を改善するためにアルゴランド、ビットコインキャッシュのシンプルレジャープロトコル、イーサリアム、イオス、リキッドネットワーク、オムニ、トロン、ソラナのブロックチェーンで発行されており、アバランチ上のローンチで9つ目のブロックチェーンとなります。テザーの CTO であるパオロ・アルドイノ氏はアバランチ対応を発表した際に、アバランチはイーサリアム仮想マシン EVM をサポートしているため、分散型金融 DeFi プロジェクトを簡単に移行して低い手数料を享受できます。一方で私たちはすでに戦力となる EVM 互換セットアップを持っているので、USDT の導入も簡単です、と説明をしていました。なお発表によると、アバランチの現在のトータルバリューロックド TVL 資産総額は100億ドル、日本円にして約 1.1 兆円を超えているということで、8月初旬に記録した1億8000万ドル、日本円にして 20.5 億円から約5倍に増えています。続いてのニュースいきます。医療人道援助を行っている民間の国際 NGO 国境なき医師団が医療記録の保存にブロックチェーンプラットフォームを採用したことが11月11日分かりました。アメリカカリフォルニア州のブロックチェーン企業トランスクリプトスとの提携により実現しました。トランスクリプトス開発のプラットフォームを活用すれば、大学の成績証明書、雇用や収入の確認書類、新型コロナウイルスワクチン接種記録などのような重要なファイルをブロックチェーンにアップロードし、安全に保管でき、必要な人が誰でもアクセスできるようになるといいます。またこのプラットフォームには、ピアツーピアファイル共有プロトコルである IPFS 技術が採用されており、ユーザーのデータを地理的に分散することで、機密データのハッキングや漏洩を困難にしているということです。トランスクリプトスの発表によると、今回の提携により現在までに6500件以上の予防接種の記録がプラットフォームに保存されているということです。なお2022年までにその件数は7万6000件に達する見込みであるということです。 続いてのニュースいきます。廃棄物処理リサイクルの現場で RFID やブロックチェーンを活用し、作業管理の合理化や資源循環の見える化をする取り組みが行われることが11月12日分かりました。これにより資源循環の促進を目指すということです。この取り組みを実施するのはダイナックス都市環境研究所と、東京を中心に廃棄物の収集運搬事業を行っている白井グループ株式会社です。東京都の令和3年事業系廃棄物 3R ルート多様化に向けたモデル事業として実施するということです。なお、この事業では脱炭素、低コスト、トレース型の資源循環の促進を図り、2022年施行のプラスチック資源循環促進法を見据え、全体の俯瞰した合理的な資源循環スキームの構築を目指すということです。この事業では具体的に RFID を用いた廃棄物の非接触一括照合技術、有価物の場合も含めて廃棄物の流れをトレースするブロックチェーン技術、大規模事業所で義務付けられている年度ごとの実績報告書の自動作成技術、脱炭素を目指す循環型ケミカルリサイクルのあり方と供給原料調整技術の検討などの取り組みが実施されるということです。なお、現在両社は排出事業者、収集運搬処分企業、ケミカルリサイクル予定事業者、商社、製造業、小売業との連携を強化しており、今回の事業を通してサーキュラーエコノミーを志向するパートナー企業をさらに募るとしています。なお、この取り組みにはエンタープライズ向けのブロックチェーンが活用されるのではと想定できますが、技術詳細は公表されていませんでした。現在、新しい経済編集部では白井グループに取材し、詳細を確認中です。情報が分かり次第こちらの記事を更新させていただこうと思っております。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日もコンテンツ出させていただいております。まず一つ目がミスビットコインこと株式会社グラコネの代表取締役である藤本舞氏のインタビュー動画第3回目を公開しました。今回の第3回目は藤本氏にコロナパンデミック後業界はどう変化するのか、ビットコインの環境負荷について語っていただいています。次回第4回は来週月曜日に公開する予定となっておりますので、ぜひそちらもお楽しみにしていただければと思います。そして2つ目はブロックチェーン業界に精通する永瀬武氏を取材しています。 NFT にまつわる法律の疑問や現状のリスク、そしてその可能性について語っていただいた記事となっています。法律から考える NFT の価値とリスク、 NFT と法律前編となっています。ぜひこちらもご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。